待たせしてすみません。月刊マニアックスの記者の方、ですよね。ごめんなさい。前の予定が長引いちゃったんです。でも、びっくりしましたよ。グラビアアイドルを引退してもう2年くらい経ってますし、さすがにもう取材とかないだろうなーって思ってたので。それに、月刊マニアックスさんって、成人向け雑誌ですよね。現役時代はご縁がありませんでしたし、セクシー女優さんの特集が多い雑誌から、インタビューのオファーが来るなんて思わなかったので、驚いちゃいました。びっくりはしましたけど、グラドル現役の時は、成人誌の方にこうやって取材してもらう機会もなかったから、面白そうですし。それに、まあ、引退したからいいかなって。あ、一応先に確認なんですけど、名前は伏せてもらえるんですよね。最初にお電話いただいた時もお伝えしましたけど、今私普通に会社で OL やってるんで、身バレだけは避けたいんですよ。そこだけはお願いしますね。でもまあその代わり、一切 NG なしで、何でも答えさせていただくので、よろしくお願いします。取材料も結構いただいてますしね。当時のことは誰にも話さないで生活している分、逆にいろいろ吐き出せてスッキリするかなー、みたいな。それじゃあ早速始めましょうか。あ、その前に、確認事項のおさらいですね。このインタビュー音声をそのまま雑誌の付録として使用したいって話でしたよね。なんかちょっと恥ずかしいですけど、大丈夫ですよ。では改めて、この質問事項の中から一つずつ答えていきますね。まずは、簡単な自己紹介からですね。はい。元現役女子大生グラビアアイドルとして活動してました、アリナです。今は株式会社、三ツ橋商事で OL をしています。スリーサイズは、上から103、63、97で、おっぱいは J カップあります。こんな感じで大丈夫ですかね。さすがに経験人数とか、初体験の年齢とかいりませんよね。二つ目は、おっぱいが大きくて良かったことですか。良かったことは、グラビアアイドルになれたことですね。元から大きかったおっぱいを武器として存分に活かせましたし、いろんな場面で男の人によくしてもらったのも、おっぱいが大きくて良かったことですね。今度は、自慢ですか？そうですね。もちろんおっぱいが大きいこと、103センチの J カップってことは自慢なんですけど、おっぱいが一番自慢だったのは、小学校の頃でしたね。周りの子たちよりも発達が早くて、膨らみ始めたのが2年生の時で。6年生の時には F カップあったんです。ちょっとすごくないですか？だから今でも、小学校6年生で F カップだったっていうのはすごく自慢ですね。あ、そうそう。その頃は学校中の男子に告白されたり、他の小学校だけじゃなくて、中学や高校の人たちまでわざわざ私に会いに来てくれたのは嬉しかったですね。しかも、当時の私のおっぱいを思い出して、シコシコしたのが初めてのオナニーとか、うっかり私のおっぱいに触っちゃったのがきっかけで、巨乳フェチに目覚めちゃった男子とかもいて、それも自慢です。子供の頃から男の人をおっぱいで魅了しちゃってたんです。私。次のお題は、グラドルで可愛くて J カップで良かったことですか？ちょっとこれ自分で答えるの恥ずかしくないですか？でも、取材のお仕事ですもんね。ちゃんと答えさせてもらいますね。グラビアアイドルをやらせてもらって良かったなと思うことは、大きなおっぱいを自分の武器として活かせたことですね。さっきの自慢の話でも少し喋りましたけど、私、 子供の頃から自分のおっぱいに夢中になっている男子を見たり、ふざけて誘惑するのが好きだったんですよ。へえ、おっぱいだけでこんな簡単にメロメロになっちゃうんだって。だから、それもお仕事にできたのはとっても楽しかったですね。それから、やっぱり男性にはすごく優しくしてもらいましたね。もちろん何もしなくても優しくしてもらいましたけど、頼み事をするときにおっぱいの谷間をさりげなく見せてあげたりとか、えってちょっとおっぱいを押し付けてあげたりすると本当にみんな何でも言うこと聞いてくれましたよ。あとは基本的に生活していて、男性が怖くないっていうのもすごく良かったことですね。どんなに怖そうな男の人でも、私がおっぱいで誘惑してあげたら負けちゃうんでしょとか思ったら全然怖くないですし。それと、今 OL やってると女同士のドロドロしたマウント合戦とかやっぱりあるんですよ。で、彼氏のことでマウント取ってくる子とかいるんですけど、その彼氏にちょーっとおっぱい押し付けて、
かっこいいですね
とか、
おっぱい大きい子は好きですか
とか言ってあげるとすぐに私にテレテレしちゃうんです。もちろんそうやって他人の彼氏を奪っちゃったことも何度もありますよ。
私と付き合ったら毎日パイスリしてあげるよ。彼女と別れるって言ってくれたら
J カップのおっぱいでパフパフしてあげるみたいなことを言ってあげると、どんな自慢の彼氏もすぐに私のものになっちゃうんです。胸が大きくて顔が可愛いってお得ですよね。そういうわけで、人間関係で煩わしい思いをしたことはないですね。というか、基本的に自分から狙った男の人を落とせなかったことがないんですよね。相手がどんなラブラブカップルで彼女がいる人でも、イケメンですっごくモテる人でも、お金持ちで人気がある人でも、私の103センチ J カップ爆乳おっぱいでイチコロです。だから普段から完全に恋愛に関してはこっちが選ぶ側だと思ってます。私のおっぱいで落ちない男の人なんていないので。告白して振られたことはないですし、付き合っていて途中で振られるってことも一度もありませんね。別れるときは毎回、自分の方から切り出してます。で、やっぱりみんな嫌がるわけですよ。別れたくないって。そういうときに、
このまま絶対におっぱい触らせてあげないまま付き合い続けるのと、別れる代わりに思い出作りとしてここで好きなだけパイ釣りされるの、どっちがいい？
って聞くと、穏便に別れられるわけですね。そういうわけで、おっぱいが大きくて可愛いっていうだけで人生イージーモードです。逆に、おっぱいが大きくて損をしたことですか？それもありますよ。下が見えない。お店で合う服が買えない。同性の方からは、これは、現役時代も引退して OL になってからもなんですけど、嫌味を言われちゃうことですね。結局は歪んでるだけだと思いますけど。私って昔からおっぱいが大きくて人気があって、男性からチヤホヤされてましたし、彼氏も奪っちゃいますしね。続いてのお題は、撮影中の裏話ですか。あ、これは結構ありますよ。まずですね、イメージビデオの撮影の時のことなんですけど、その時のシチュエーションが女子高生だったんですね。学校で制服とか水着とか体操着で撮影するわけです。その撮影の中に制服を1枚ずつ脱いでいってブラウス1枚になるっていうシーンがあったんですね。ノーブラでシャツ1枚だけで際どい着エロをやるっていう。で、撮影当日になって衣装の制服を着てみたら、 ブラウスの胸元が明らかに窮屈なんですね。なんでだろうって思ったら、下着で胸を押し付けてないから、普段よりおっぱいが大きかったんです。でもどうせ脱ぐし、このシーンの後は水着とか他の衣装だからってそのまま撮影して、いよいよ制服を脱ぐシーンになって、あとはもうシャツのボタンを外すだけってどこまで来たんですね。そしたらそのタイミングでですよ、ブラウスのボタンがおっぱいのせいでパーンって弾け飛んじゃって、ゆっくり散らすように外すはずが、胸のとこのボタンが一気に2つも取れちゃったんですね。あ、知ってます？そうそう、あのブルーレイの時の撮影です。そう、あれ実は演出じゃなくてアクシデントだったんですよ。でも監督さんがこれで行こうって言ってそのまま使っちゃったんです。他にはそうですね、あ、これは結構過激な水着で撮影してた時なんですけど、もう本当に紐みたいなカップも小さい三角ビキニでポロリしちゃうんじゃないのってくらいのやつで、それを着てトランポリンで跳ねるわけですよ。いや、絶対ポロリするでしょみたいな。で、案の定ポロリしちゃったわけですよ。水着が上にずれて、おっぱいがポローンって。その時はまあ、どうせニップレスつけてるし、って冷静だったんですけど、スタッフさんたちの反応がおかしくて、よく見たら、その時ニップレスつけ忘れちゃってて、おっぱい丸出しでトランポリン乗ってぴょんぴょん跳ねて、おっぱいぽよんぽよん弾ませてるわけですよ。それでその、当時は若かったんでしょうね。このままちょっと続けたらどうなるかなーって。もうカメラ止まってるのにおっぱい丸出して何回か跳ねてみたら、みんな薄くまっちゃって。後で聞いたら、私がおっぱいさらしたままバルンバルン乳揺れされてるの見て、何人か射精しちゃってたんですよね。スタッフさんたち、やっぱり現場慣れしてる人たちばっかりで、女の子のおっぱいとかお尻とか見ても反応しない人ばっかりなのに。あれは結構衝撃体験でしたね。他の現場行っても、乳揺れとポロリだけで射精させた女とか呼ばれちゃって、もう大変でしたよ。そうそう、それと、私ってお仕事でバラエティ番組にも出てたじゃないですか。金曜日の深夜帯にやってた、ちょっと色気要素のあるあの番組です。あれって実は、中高生がメインの視聴者層なんですよね。まだエッチな本や DVD は買えない。ネットも厳しい。そんな青少年の男の子たちが、みんな夜更かしして、あの番組でしこってたんです。だからもう、正直に言っちゃいますけど、あの番組の収録の時は他のお仕事より気合入ってましたね。収録中も指示以上に過激なこと。ギリギリまでおっぱいを露出させたり、たくさん乳揺れさせたり、画面に映ってる時は常に谷間を強調させたり、とにかくそういうことをしてました。ほらほら、しこれしこれ、子供のうちからデカパイ見せつけられて、メートル超えの爆乳じゃないと興奮しない、女の子のおっぱい見てるだけで負けちゃう見抜き魔女になっちゃえなんてこと考えながらずっと撮影やってましたよ。初めてのオナニーが私のおっぱいだとか、デカパイのせいで性癖が歪んだとか、そういうのがもう大好きなんですよね。基本的に自分のおっぱいで男の子をオナニーさせるのが大好きなんですよ。だからオナニー童貞喪失が私のデカパイだとか、私のことオナペットにしてるだとか、そういう話を聞いちゃうとすっごく嬉しくなっちゃうんです。これはもう現役時代ずっとお仕事のモチベになってました。私のおっぱいでオナニーさせられるように頑張るぞって、そういう気持ちでお仕事を、はい、やらせてもらってました。まあ、あの番組は過激すぎてお蔵入りになったシーンとかもあるし、最後はエッチすぎて打ち切られちゃったんですけど。でもすっ ごく楽しかったお仕事です。
あ、そろそろ次のに行きますか。
それではここにグラビアアイドルのイメージビデオでオナニーするのが好きなド M の男性がいます。彼のオナニーを応援してあげてください。約5分。
って、何ですかこの質問。こういうのもあるんですか。
いや、まあこの際ですし別にいいんですけど、ただそういうのやったことないんでうまくできないと思うんだけど。
え？普段の撮影で思ったことを言うだけで大丈夫？
あー、普段か。でもそっか、相手の人はド M なんですもんね。それじゃあ、はーい、皆さん、シコシコの準備はいいですか？私のファンの皆さんは私のジェイコブおっぱいを見て一人でドピドピオナニーするのが大好きなシコザルさんなんですよね。103センチジェイカップおっぱいをカメラに近づけてむぎゅーって谷間を強調してあげたり、ぽよんぽよーん、ゆっさゆっさってわざとらしくおっぱいを揺らしてあげたり、自分の手でおっぱいもみもみしたりするところを見せつけられるとおちんちんむずむずしてシコシコしたくて仕方なくなっちゃうんですよね。私、よーく知ってるんですよ。まさか、バレてないと思いました？バレ、バレですよ。私、グラビアアイドルになったばかりの頃、男の人が写真集や DVD を見てオナニーするなんて知らなかったんですよ。だって、普通の人は、おっぱい見せつけられたり、エッチなポーズ取られたりするだけじゃ興奮しないですもんね。たくましい男の人にあんあんあいがされてる女の子を見たり、裸になって、おっぱいもあそこも全部見えちゃってる女の子がエッチしてる姿で興奮するものだとばっかり思ってたんです。でも、私のファンの皆さんは、おっぱい見せつけられるだけでおちんちんシコシコしちゃう、とーっても情けなーいチョロマゾさんばっかりなんですよね。ほら今だって私にバカにされながらおちんちん大きくしちゃってるんですよね。図星ですか？もうシコシコ始めちゃうんですか？私が撮影の時にどんなこと考えてたか教えてあげますね。うわー、ちょっといなー、情けないなー。どうせみんなおっぱい見てるだけで負けちゃうんだろうなー。ほらほら、しこっちゃえしこっちゃえ。おっぱい見てるだけで気持ちよーく射精しちゃう弱い弱の見抜き魔女になっちゃえ。そんな風に思ってたんですよ。男の人ってみーんなチョラマゾさんなんですよね。水着の撮影の時なんて、わざとおっぱいがこぼれそうな水着を着て、私は何もしてあげませんけど、水着姿見ながらシコシコしてていいですよ。おっぱい見ながらシコシコするのが大好きな見抜きマゾさんなんですもんね。大きいおっぱい見てるだけで勝手に負けちゃうなんてちょろーい。ああ、チョロマゾさんの相手するの楽ちん。なんて思いながら撮影してました。だって、私のお仕事、水着になってトランポリンに乗るだけですよ。それを見て興奮してシコシコするためにわざわざお金を出して買ってくれる人がいるなんて。すっごく楽なお仕事だと思います。それに、私知ってるんですよ。ファンの皆さんが
私がバラエティ番組に水着姿で出た時のキャプションとか、写真集のエッチな写真をネット掲示板でアップしてエッチな妄想書き込んだり、みんなで盛り上がりながらシコシコしてたこと。一人でシコシコして負けちゃうだけじゃなくて、わざわざ頼んでもいないのに宣伝してくれるなんて、皆さん本当にお利口さんのチャラマゾですね。今日はそんなチャラマゾさんのために103cmGカップおっぱい思いっきり揺らしてあげます。音声だけだから見えないですけどね。まさかおっぱいが揺れてるところも見えないのにシコシコしちゃう男の人なんているわけないですよね。もしも私の声でオナニーしちゃったら、もう言い逃れできないチョロマゾさんですからね。絶対にオナニーしちゃわないように頑張ってください。いきますよ。おっぱいゆっしゃゆっしゃ、たゆーんたゆーん。ほらほら、聞こえちゃってますか？私の G カップおっぱいが揺れてる音。両手からこぼれちゃう爆乳おっぱいを下から持ち上げて落としてあげると、ほらバルンバルーンっていっぱい揺れちゃってます。ファンの皆さんが何度も何度も見ているだけで我慢できなくなってシコシコオナニーしちゃった100センチおっぱい、せっかく思いっきり揺らしてあげてるのに見せてもらえなくて残念ですね。おっぱいがゆっさゆっさって揺れてるところ見たいですか？見たいんですよね。でも、ファンの皆さんには見せてあげません。音だけ楽しんでくださいね。残念でした。今度はおっぱいを思いっきりむぎゅーってして、皆さんの大好きな谷間強調してあげますね。えい、両手でおっぱいむぎゅー。100センチの爆乳おっぱいがむにゅーんって潰れて、谷間がとーっても長くなっちゃってまーす。私のおっぱいの谷間、ファンの皆さんは大好きでしたよね。いつもイベントの時にみんなの視線がおっぱいの谷間に集中してたのバレてましたからね。みんながおちんちん挟みたくなっちゃう谷間の見せ方、私よーく知ってるんですよ。おっぱいのふっとい根元のところからしっかりむぎゅーって圧迫して、1ミリも隙間ができないように密着した谷間を作ってあげると、みんなおっぱいに夢中になっちゃうんですよね。しかもこの状態だと水着の上におっぱいのお肉がむにーって盛り上がっちゃうのもエッチですよね。皆さんも何度も何度もしこらせたそのポーズ、今してあげてるんですよ。声しか聞こえない皆さんは、何度もおかずにしちゃった私の脳殺ポーズを思い出してくださいね。もしかしてなんですけど、私が話しているだけでおちんちんイライラして我慢できなくなっちゃったなんて人いないですよね。もしそんな人がいるなら、思いっきり誘惑してたまったチョロマゾ精子全部無駄落ちさせちゃいます。あ、ごめん、やっぱり変更。これ聞いている人全員勃起させちゃうから、みんな無駄落ちしちゃおうね。
Jカップのデカ体操作して勃起しろ。私に搾取されるチョロマゾなの自覚して勃起しろ。性癖歪められたの思い出して勃起しろ。 グラビアアイドル様に負けるために勃起しろ。おっぱいに負けて勃起しろ。おちんちんムクムクしてきちゃったね。うすうす、ムクムク。このままじゃ女の子に声だけで負けさせられちゃうのに。おちんちん、勃起我慢できないんだね。
仕方ないよね。
何度も何度も私の爆乳おっぱいに負けちゃったから。おちんちんに負け癖ついちゃって、声を聞いてるだけで勃起しちゃうんだよね。脳みそとおちんちんが負けたがっちゃってるね。負けさせてあげるね。はい。勃起。
これでみんな勃起しちゃいましたね。ほんと男の人ってちょろーい。じゃあ今からジェイコブ爆乳おっぱい、むぎゅむぎゅズリズリしてあげるから、パイズリされてる気になってズリズリに合わせてシコシコしちゃいましょうね。103センチのデカパイでむぎゅー。おちんちん根元から先っぽまで全部挟んじゃいました。ふわふわのおっぱいに沈んじゃって、おちんちん喜んじゃってますね。あ、負けたがってるんですね。このまま谷間にすっかりしまわれちゃったおちんちんを、おっぱいでズリズリズリズリ、もちもちすべすべのおっぱいにこすられて、おちんちんすぐに負けちゃいそうになってますね。ズリズリズリズリ、グラビアアイドルのおっぱい見ながらシコシコ見抜きオナニーしちゃうような弱々マゾチンチン、音だけでも負けちゃうんですね。ジェイコップおっぱいでしっかり挟んで、抱えたまま上下にたよんたよん、よっさよっさ。おっぱいでしごかれてもう負けそうなんですね。ちょっとーい。じゃあもう一気に負けさせちゃいますね。先っぽはおっぱいでズリズリズリズリ、裏筋もおっぱいでズリズリズリズリ。交互パイズリで摩擦してあげるとすぐに負けちゃうんですよね。チョドマゾさんの弱点くらい全部お見通しなんですよ。ほらほら、いっちゃえ、おっぱいに負けちゃえ、おなさぽ音声とおっぱいの音だけ聞かされて負けちゃえ。おっぱい気持ちいいね。おっぱい大好きだね。おっぱいに勝てないね。おっぱいに負けちゃおうね。負けちゃえ、負けちゃえ、負けちゃえ、負けちゃえ。103センチチーカップおっぱいに負けちゃえ。はい。ドピュドピュドピュー。ピュピュー。気持ちよーく負け負け射精できましたね、チョロマゾさん。